南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難じらを敬もあえて驕慢せず、ゆえんはいかん。難じら皆菩薩の道を行じて、まさに差仏することを埋めしと、南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。はい、御所の1261の24、前から6行目、1261、明一山、御返事、ね、明一山御返事、2、4、6行目の一番最初のところから、それ、まず、法華経の即身成仏の法門はというところね。はい、そこから、段落のところまで読みますね。はい、明一山御返事にのたまま、くそれまず法華経の即身成仏の法門は、龍尿証拠とすべし、大馬本人曰く、主湯の間において、すなわち昇格を上手とらうんぬん。ないし、返じて難しとなると、また曰く、すなわち南方向く世界に行くうんぬん。伝行大師曰く、脳家の流女も略、公の行なく諸家の主情もまた略公なし、農家諸家ともに略公なし、妙法協力即身成仏すとらうんぬん。また法華経の即身成仏に二種あり、釈門は理具の即身成仏、本門は地の即身成仏なり。今本門の即身成仏は、遠い即明本ぬ深いと断ずるなれば、肉身をそのまま本ぬ無さの三人如来と言えるこれなり。この法門は一大諸教の中にこれなし、文具に曰く諸教の中においてこれを比して伝えずとらうんぬん。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。ここへ来るときに、水道局のところを通ってくるんですけど、もう桜がね、満開で、美しいなというふうに思うんですけども、ちょっとね、花見をしている人はいませんでしたけども、座って弁当を食べたりするには寒いだろうなと思うような、そういう感じで、それから一番このあれですよね、この、春を感じるんですけども、花粉がね、すごくて、黄砂も PM2.5 もですね、もう次々と何が何だか分かんないような状態になってきますよね。毎年思うんですよ、ニュースで黄砂のこの中国で待ってる映像を見るとね、中国は土がなくなっちゃうんじゃないかなと思うぐらいにすごいこの状況で、あ、どこから土が補給されるんだろうと思うようなすごいことですよね。それから日本へ届く前にもう海に落ちる量だってすごいですから、海の底が浅くなっていくんじゃないかなと思うぐらいこのすごいんですよね。何なんだろうなと思って、あ、本当にもう何から何まで、その、ひどいことから何から全部含めてすごい国だなと思ってびっくりするんですけども、それからこう 毎日テレビで花粉情報って、あの花粉情報を誰のためにやってるんだろうと思って、あの花粉情報を聞くだけでも気分が悪くなるなと思って何の意味があるんだろうと思って、あの花粉が多いですから外出を控えてて、控えてられるかよと思ってね、何考えてるんだって、家の中にだってクシャンクシャンって言ってるのにと思って、本当にもう40年以上付き合ってるともう本当に、もうね、まあ、最近国会でも花粉症のこと言ってましたけど、今頃何言ってるんだろうと思ってもうがっかりするんですけど、花粉対策だけじゃなくてもう裏金の問題からなんからもう本当に気分が悪いなと思って、いるんですけども、まあ大聖寺の仏法の話は、そういう下世話の話はないんですけども、1ヶ月2ヶ月ぐらい前ですかね、宇都宮さんの奥さんから、成仏っていうことがどういうことなのかっていうことをこの質問された時にですね、ああそういえばですね、本当に頻繁に成仏っていうふうに喋ってるんだけどじゃあ具体的にじゃあ成仏って何なのかって言われるとですね、まあもちろんこういうもんだっていうものとして表すことはできないので。言葉として表すことしかできないんですけども、こういうことはやっぱり大事なこと、まあもちろん基本となる大事なことですね、そのきちっとやっぱり心の中にですね、そのこのイメージとしてその一人一人が信仰者として持ってないといけないなというふうに思ってですね、それで今読んだところのこの御所の大聖人の教えということを通してですね、少しでもそのことをですね、この皆さん方のこの信心の志に、あ、成仏っていうのはこういうものでこういう方向に向かってその行かなきゃいけないんだなということを考えてもらえればありがたいなというふうに思って、この今読んだところの御所ですね、それを選んでお話をさせてもらいたいというふうに思うんですよね。で、最初のところですね、それまず法華経の即身成仏の法門は流如を証拠とすべし、大和だった本に曰くというふうに書いてありますね。で、大和だった本は題名の大和だったが大聖人お釈迦さんをですね、殺して自分が仏教教団のこの中心者になればですね、もっと仏教はこの広がるんだというふうにその考えて、そのお釈迦さん殺害計画をその実行するわけですよね。で、その報いによって大和だったは生きながら地獄にその落ちてしまうわけですよね。 で、流女は女の女性であり、かつ流宮のこの娘、で、人間じゃなくて、かつその女性っていうその男尊女卑が当たり前のこのインドにあって、この差別され虐げられるこの立場にそのあったわけですよね。だから法華経以前では、女の人はですね、もう当然動物の成仏はこのもう経典の中にはもう論外で、説かれていないわけですよね。で、法華経を生きて初めてですね、この流女が自分は畜生の身で、女性であるけれども、何としてもその真実の法によって、仏になりたいという願いを持って、その教えを求めて、お釈迦さんを追っかけながらこの教えを求めてこのいたわけですよね。で、シャリオツがお釈迦さんの代行で、説法に村に来た時に、この法華経は法華経、南無法蓮華経の方は誰でも仏になることができるという教えなんだと、今までの教えとは違うんだということを説いて、流女はもう本当にこの喜びさんで、このシャリオツの前にその転げ出て、来るわけですよね。シャリオツは口が滑ったというふうに思って、お釈迦さんのところへ連れて、お釈迦さんに訂正してもらおうと思うんですけれども、お釈迦さんはこの南無法蓮華経の方はシャリオツが説いたように、誰でも仏になることができると、あなたも仏になることができますよということを説いて、女人の成仏と人間以外の畜生の成仏、畜生だけじゃなくて人間以外の動物も虫もこの植物も、もう全ての命の成仏ということが、そのここでこの説かれて、その約束をされるわけですよね。で、ダイバダッタは殺人犯であるにもかかわらず、お釈迦さんが地獄に訪ねていって、あなたが生前南無法蓮華経の説法を受けて南無法蓮華経の縁に触れた、その縁によって必ず未来天皇如来というその名前の仏になって、あなたも南無法蓮華経の法を人々に説いて、そしてその一切の衆生の成仏というもののために、その役に立つその仏になることができますよということを言って、そのお釈迦さんは地獄からその帰ってくるわけですよね。法華経以前の教えはですね、略行修行といってですね、その自分の迷いの心とか、その悪い心というものを修行して修行して修行して修行して修行し尽くしてですね、そして一つずつその地獄の命、ガキの命、畜生の命、修羅の命っていうのを、その一つずつその退治していくことによって、最後にその仏界に至るんだと。途中で死んだらまた生まれ変わって、し残した修行というものをまた繰り返してそのやっていくんだと。その何百年何千年かかってもその修行して、悪い心、迷いの心というものをその消し去っていった暁に仏になれるんだという、その教えの説き方をこのしてたわけですね。で、今読んだところはですね、流女は略行修行なしです、誰でも仏になれるよというふうにお釈迦さんが説いてくれたんですね、法華経で。それで大場だったも略行修行なしですよね。お前はこれから何百年もこの修行して仏になれるよって言ってないんですよね。 もうこの地獄に落ちて、そしてああ自分は間違ってたなっていうことを自覚して、それでその次にその生まれ変わってきた時には必ずその天皇如来という仏になれるよということですから、これも何百年何千年の略行修行なしということなんですね。つまり即身成仏というか、まあちょっとのちょっとの時間の経過はもちろんありますけども、だけどもその修行をその課して、それで成仏このするんだと。お前そんだけ罪深いことをしたんだから、何百年何千年っていうふうにその苦労して修行してその仏になれるようじゃなくて、次のもう命っていうものにおいてその仏になることができると。流入においてはもう流入の身のまんま仏になることができるということをこう説いてるわけですね。でそれまでは要するに女は業が深いので、一度男に生まれ変わってから成仏できるということをこの説いて、これ変成難しいっていうんですけども、変成難しいのこの成仏、男に一度生まれ変わってこないければ成仏できないということを平気で仏教経典の中に、法華経以前の教えの中にはその説いてきたわけなんですね。で実は大バダッタ本にもそのことが説いてあるんですね。大バダッタ法華経ですけど、法華経ですけれども、法華経の中にも変成難しいということがこの説いてあるんですね。だけどこの大バダッタ本から今度本門の方にその入ってきた時には、完全に変成難しいなしで、その即身成仏、その身のまんま、その身のまんまっていうのはもっと言えばその瞬間に仏だということを説いてるんですね。その瞬間って何か、信ずるっていう瞬間に仏になれると。だから大バダッタも、いや俺は生まれ変わってももういっぺんその、お釈迦さんを狙って殺してその殺してやろうというふうに思ってたら、これは仏にはなれないわけですよね。そこに反省と、それから南無法蓮華経の方を信ずる、信ずるということがあって、流如もまた大バダッタも即身成仏ということがこのできるんだということなんですね。だから伝行大師曰く、能家の流如も略行の行なく、諸家の主上もまた略行なし、能家諸家ともに略行なし、妙法教力即身成仏す。妙法蓮華経の力によってすなわち仏となるということが、妙法教力即身成仏という言葉のこの意味ですよね。で能家っていうのはその先生になる仏の側、諸家はこの弟子の教えを受ける側ですよね。で先生の方が偉いっていう考え方が世の中にはあるけれども、先生も生徒もどちらも平等に南無法蓮華経の方を信ずるという一点において仏になれるんだとですね。先生が生徒に教えてやったから生徒が仏になれましたじゃなくて、信ずるっていう平等の世界において先生も弟子っていうか生徒の方も同じように平等に仏になることができるんだと。これが妙法教力即身成仏。これすごいんですよね。大聖人の信心っていうのは妙法教力即身成仏なんです。妙法教力、教の力って言いますけれども、その教教えを信ずるという力によって仏になることができるということが こう説かれているわけですね。また法華経の即身成仏に二種あり、釈門は理具の即身成仏、本門は字の即身成仏なり、釈門も一応即身成仏ということは言葉ではこの説くんですけども、だけどもまだ法華経以前のこの新人修行を一生懸命して、それで悪い心、迷いの心というものをなくしていくとその仏になれるんだっていう、そういうこのものを引きずってこの釈門の教えっていうものがこの説かれてるわけですよね。いつも言いますけど、釈門はこの法華経を説いたお釈迦さんが主人公でこの話が展開している。本門はお釈迦さん自身が、自分が亡くなったら自分を中心に信仰しちゃダメだよと、南無法蓮華経の法を中心に信仰しなきゃダメだよというふうに、本門は南無法蓮華経が主人公ということなんですね。だから法華経は28ありますけれども、この前半の方はお釈迦さんが主人公、後半の方は南無法蓮華経が主人公ということで、南無法蓮華経に対するこの信仰っていうものが、要するにこの成仏ができるその肝心要の法なんだと。そしてかつお釈迦さんが亡くなって2000年過ぎた末法においては、もう完全に南無法蓮華経中心の信仰というものをしていかなきゃいけないんだということなんですね。創価学会のね、池田大作さんが亡くなりましたけどね、世界的に創価学会は拡大して、その病気が治る、お金が儲かる、南無法蓮華経の考え方の信仰になり果ててしまいましたけど、世界的に広がりましたよね。世界的に広がった。だけど創価学会は池田大作っていうカリスマっていうか、池田大作っていう作られたカリスマを中心にして、人間を中心に拡大した組織ですから、ですから行く末は池田大作さんが亡くなって、あとどうなっていくか分かりませんけれども、組織的には残っていくかも分かんないんですけれども、もうこれは日蓮大聖人の新人じゃないわけですよね。日蓮大聖人の新人は法が中心じゃなきゃいけないわけです。私たちは日蓮大聖人を本仏だっていうふうに言ってますけども、日蓮大聖人は南無法蓮華経が中心だよっていうことを教えてくれた仏様なんですよね。それだからこそ仏っていうふうに言うわけですよね。池田大作さんは組織を、病気が治る、お金が儲かる、南無法蓮華経を数たくさん唱えれば自分の願い事が叶いますよ、幸せになりますよ、人間革命になりますよっていうことで、その減税利益でその広げたもんですから、だから行く末はもう、もう 今の段階でももう日蓮大聖人の教えじゃありませんけれども、だけれどもそれがどんだけ組織として残っても拡大したとしても、それは即身成仏の教えじゃないと、減税利益の教えだということになりますよね。だから末法は南無法蓮華経が中心だということを初めて唯一教えてくれたのが日蓮大聖人さんということなんですよね。だから釈門は理のこの即身成仏ですね。理屈の上では即身成仏ということを説いているけれども、現実には即身成仏になってないと。本門はこの字のこの即身成仏、つまり誰にでも仏の命があって、誰でも仏に平等に信ずること、そのことを信ずることによって仏になることができるんだっていう字の即身成仏ということがこの説かれているんだと。だから 今本門の即身成仏は遠い即明本深いと断ずるなればですね。遠い即明、遠い即明本深いね、まさに今の位を改めぬまま、今の位は凡夫だから、みんな凡夫の位を改めぬまま、迷いの心ね、あんまり褒められないけど悪い心も抱え持ったまんま仏になることができる。その迷いの心も悪い心も捨て去って、このゴミの火かなんかに出すっていうことはできない。持ち続けなきゃいけない。十戒五愚の地獄餓鬼畜生修羅の命っていうものを持ったまんま、抱え持ったまんま、この仏界の南無法蓮華経の命っていうものをその中にその抱え持っているんだっていうことを自覚して、そのことを信ずることによって必ず仏になることができる。まさに凡夫のその位のまんま改めずして仏になることができるということを遠い即明本の深いっていうふうにこの示されているわけなんですね。ですね。肉身をそのまま本の無差の三尋如来と言えるこれなりと、この法門は一大諸教の中にこれなし、文具に曰く諸教の中においてこれを比して伝えずというふうにあって、この法華経にこのことが説かれてあるけれども、誰も信ずることができないと。凡夫が仏になれるんだよ、凡夫のまんま仏になることができるんだよっていうことを法華経に書いてあるけど、だけど誰もそんなことなかろうというふうにこの信じないと、信じれないということなんですね。このことをこれを意して伝えずというふうにこの示されているわけなんですよね。法華経の人力本の中にですね、この南無法蓮華経の法というものをこの信ずるとき、そこが山の中であっても谷の底であっても、もう荒れ野原の荒野であっても、その南無法蓮華経の法というものを信ずる、その場所がその仏の国土だということをですね、この説かれているわけなんです。で、法華経の釈門までは死んだらその仏の国土にその行くことができますよと、死んだらそういうその極楽のようなユートピアのようなそういうところに行くんですよというふうにあって、南無阿弥陀仏の西方極楽十万の国土はその法華経以前の、はるか以前のこのそういう人をそういうこの架空の話で引っ張るところの、そういう方便の教えのもとにその成り立っているところのこの教えなんですね。だから西方極楽に行くと阿弥陀如来がいて、阿弥陀如来がそのああよく来たっていうふうにしてその可愛がってくれますよと、で極楽に行くともう朝風呂も入って、美味しいものを食べて、何の苦労もなくていいことばっかりですよというふうにその言うわけです。で今の仕事、今の生活がどんなにその苦しくてその差別されて、その虐げられていても、その死んだら極楽に行って楽になれるからということで、この南無阿弥陀仏の信仰というものがこの日本中に広がっていったわけですよね。それはもう完全にその嘘偽りの方便どころか全然何の確証もない そういう教えによってその人々の心というものがこの引っ張られてこの行ったわけですよね。南無妙法蓮華経の方はそういう極楽っていうものがあるんじゃなくて、今ここで私たちが今言ったように山であろうが谷であろうが荒野であろうが、どういうこの苦しい状況の中であっても南無妙法蓮華経を信ずるということにおいて必ず仏になることができる。その場において一歩も行かないで、その場においてこの南無妙法蓮華経の仏の心というものを得ることができるんだと。遠い即明深い本の深いというこのことは、要するにそこの即座に即身成仏、即時にこの仏の命というものを得ることが南無妙法蓮華経の方によってそのできるんだということをこの示されているわけなんですよね。で、仏成仏ということはまずその真実の法というものを私たちが信じて理解をして、そして受け入れて、そして南無妙法蓮華経の法というものにかなったその生き方をするということ、そのことがまず一番大事なことなんですよね。つまりお釈迦さんにしても日蓮大聖人様にしても、南無妙法蓮華経の法というものが真実の法であるということをその理解して受け入れて悟って、そしてこの法によって衆生にこの法というものを伝えていかなきゃいけないと、自分もこの南無妙法蓮華経の法によって自分の命の最高の尊さということを自覚することができたから、だから衆生にも自分を手本にして自分と同じようにこの南無妙法蓮華経の法というものを持って仏になってもらいたいということをこの自覚されたわけですね。だから先駆けとして仏は南無妙法蓮華経の法によって仏になった。そして自分が仏になったことを手本にして私たちにこうやって仏になれるんだよと、南無妙法蓮華経の法を真実の法として受け止めて、そして南無妙法蓮華経の法にかなう生き方をしてくれることによって必ず仏になることができるんだということをこの法華経の中においてこの説いたわけなんですね。だからいつも申し上げますけれども、法華経の行者として生きる姿、それがどの場所であってもその姿が、心の姿も身の姿もみんな含めてその姿が仏の姿なんだということをこの日蓮大聖人様がこの末法において身をもって教えてくれたということがこの言えるわけなんですよね。だから佐渡の厳しい食べるものも着るものもない、毎日毎日この死と背中合わせになったその状況の中においても、日蓮大聖人様が自分は幸せだというふうにその感じられたということは、その南無妙法蓮華経の法の志を持ったから、要するにその自分は幸せだということを、この別に負け惜しみでも何でもなくこの手紙に書かれているわけですよね。だからそういう思いというものをですね、この信心の中でこの大切にこのしてってもらいたいと。創刊学会で教えられた南無妙法蓮華経をたくさん唱えることによって、未来必ずこの人間革命や幸せになれるんだと、病気にならないんだと、病気が治るんだというような、そういう二前釈門の そういう成仏観じゃなくて、南無法蓮華経の志を持ったその瞬間にこの仏の命というもの、自分の命に仏の命というものを感じることのできる、そういう信仰というものをですね、この大切にしてってもらいたいということ、そのことをここに書いてある遠い側妙ほんの深いというこの教えを、この信仰の中でこの大切に、この忘れないように、このしてってもらいたいというふうに思うんですよね。なんか余計難しくなったと思うか分からないですけども、まあ大聖人のこの説かれるところのこの成仏っていうことは、そういうこの道理、そういうそのイメージなんだということをこの心に置いといてもらいたいというふうに思うんですね。